山本です。
村山です。
ドンです。
ちょっといい話があるんですよ。
おお、
やった。
今日7月1日の収録日なんですけどね、うん、食品衛生法の関係でレバ刺しが食べれなくなったんですよ、ね。うん、昨日の夕方6時ぐらいにこれはレバ刺しを食べとかないといけないなと、
うん、
今更ながら思いまして、で嫁を説得しまして、
うん、
今日はレバ刺しを食べに行こうと、
うん、
いうことで焼肉屋さんにね、
うん、
電話をしたんですよ、
うん、はい、
で電話したんですけど、うん、やっぱね、もう考えてることは一緒だね、みんなね、
うん、
7時ぐらいから予約が入ってて、うん、満杯なんですよ、
うん、ああ、はい、レバ刺し予約
が。そうなんですよ、うん、で8軒目9軒目ぐらいに
頑張るな、
頑張ってたんですよ。電話しましたら、
うん、
まあ、席は埋まってますと、
うん、
で、7時半ぐらいから、うん、もうまた予約でいっぱいなんだと、
うん、
でもう俺が電話してるのがもう7時前ぐらいだったの
に、うんうん、
それで今入ってるお客さんが出た席だったら、
うん、
なんとか抑えれるよと、
うん、
まあ、おばちゃんみたいなのが、ね、電話で応対してくれて、うん、それ で俺焦ってたから「分かりました」って、
うん
「レバ刺しありますか、
うん、
レバ刺し食べたいんです」
うん
って言いましたら、
うん、
まあ、7時半までの時点に来てくだされば、
うん、
お出しできる分はあるでしょうと。で着いたのが多分7時20分ぐらいなんですよ、
うん、
あ、ちょうど席空きましたよ、どうぞ、
うん、
おー、ありがとうございました、すいません、いろいろと迷惑かけまして、
うん、
席に着きまして、
うん、
でご注文何なさいますか、
うん、
あ、じゃあとりあえずレバ刺しお願いします、
うん、
すいません、売り切れました。
あら
はいいや、うん、もうちょっとやっぱ今日予想以上に出ちゃって、
うん、
ちょっともうないんで、
うん、
レバ刺しないっすね、
うん、
あら言われまして、
うん、
まあそうやって言いましても、
うん、
まあ、レバ刺しないからっつって、いやそらちょっと信じれんわ、俺帰りますわと、
うん、
言えないじゃないですか、さすがにね、
うん、
お店にその席みたいなの取ってもらってたし、
うんうん、
用意してもらった席を、
うん、
レバ刺しない系って出ていくっていうのはどういう料金やっていう話になるから、うんうん、まあしょうがないから普通に食べましょうよと思いながら、うん、まあちょっとトーンダウンしながらも、じゃあまあ単塩とじゃあハラミですかね、じゃあお願いしますって感じで、まあ、注文したわけですよ。で、あ、結局じゃあもう俺レバ刺し食えれんのか
って。そしたら
その電話に応対してくれたおばちゃんが、
うん、
タン塩とかハラミとかを持ってくるときに、うん、ごま油をピュッとここの俺の腹元ぐらいに置いたの、
うん、ほうほう、これなんだろう、
うん、その後に、
うん、
一人前の、
うん、
そのレバ刺しを防空壕で守るかのようにこうやって持ってきて、
へえ、
シュッと横に置いて、
うん、
ないんじゃないですか、あんためっちゃ食べさそうだったけ、
うん
一皿だけ残しといたけ
ど。わあ、めっちゃいい人だ。ああ、めっちゃいい話だ。
もうお店にも内緒ぐらいの。
うん、
これ最後の一皿じゃん。って言われて、
うん、
いいんすか？って言ったら、あんまでかい声出しいな。他の人も今ものすごい注文されとるけど、
うん、
もうないって言いよるけ、
うん、
あんた2日前から予約しとったことにしんさい。
めっちゃいい店。
じゃ
いや、その動きは伝わらんのが
スーッと去ってって、すげえ忙しいよ、うん、焼肉屋の、
うん、
ほんまにもうその日本当にもう繁盛しとったけ、
うん、
でその中で俺はもう両腕で囲い込むようにしてレバ刺しを食べて、美味しかったね、
うん、美味しいじゃないですか、ひとしおですよ、
だから、
うん、
そのお店の本当の最後の一皿を、
うん、
食べたのは僕なんですよ、
う
ん、で最後にお会計の時にまたそのおばちゃんが応対してくれてね、
うん、
でこうやって払いながらいくらいくらよかったねとかって言われるんで、うん、いやほんまよかったです、
うん、
僕レバ刺しっていう言葉聞いたら多分おばちゃんの顔思い出すと思います僕レバ刺しといえばおばちゃんだと思いますっていう話をしてて、
うんうん、
また来ますよいうふうに言ったら、おばちゃんが、じゃあ再会した時は一番最初のレバ刺し食べにおいで
めっちゃうまい、
めっちゃいいおばちゃんじゃん、
いいノリですね
って言った後にもう2階からの注文のインターホン、はいはいって言って忙しそうでたまらなかった、
すごい
ね、
すごいかっこいいな、
プロだね、
そうそう、
へえ、
そんなおばちゃんに俺もなろ
いいね、
粋だな、
下町レバ刺し物語、
ね、俺の話全然違うね
本当に
いやいい話聞いた、
いい話聞いた、
短編小説ぐらい
の、ね、いい話でしょ、
今日もう終わる、
やりました本編やりますよ、
うん、
広島に住むアラサー男が現在公開中の映画について話すだけ、ポッドキャストで塚公平と呼ぶな、ポド塚子と呼べ、そんな態度で広島の映画評論ポッドキャストとして名を馳せることができるのでしょうか、それが ポッドキャストで塚浩平。
遅れちゃった
遅れちゃったよ
ポッドのどっから入って
る今日はあの、残念ながらドンさんはですね、うん、映画を見ておりませんが、
はい、
その理由に関しましては、うん、これの前に上がってるポッドキャストにね、うん、聞いていただければと思います。
そうだね、
準レギュラーをお迎えしております、この方です、お願いします。じゃあさっき普通に仲間に喋
ってたさっきの普通じゃないよ
後から結構ね編集めんどくさい
絶対拾えんよ。
中丸でございます、よろしくお願いします。久しぶりだね、
もう3ヶ月ぐらい
来てなかった。
そのもんかい、ね、前回何
秘密がもっと前、
秘密だ、秘密、
秘密の時
だ、秘密だったらもうほんと前、多分半年ぐらい前、
半年ぐらい前、
半年ぐらい前か、
そっか、
そんななるっけや、
うん、
今回の映画に関しても、中丸は無料招待券をもらったからみたいな非常に他力な理由です本日ご紹介する映画こちら、メインブラック3、あらすじ、大人気シリーズメインブラックの10年ぶりとなる最新作、メインブラックとは全宇宙の秩序と平和を守るため人類に紛れて地球に生息するエイリアンの行動を監視する政府の極秘組織、エージェント J と K のコンビ、J がウィル・スミスでトミー・リー・ジョーンズが K ですね、では、今日も奇想天外なエイリアンたちを監視していた。そこへ舞い込んできたのが月の刑務所に収容されていた極悪異星人アニマル・ボリスが脱獄したというニュース。彼の狙いは過去に片腕を落とされた経験のある K をタイムトラベルを使って復讐することでしたということでございます。監督はダニー・ソネンフォルという人で、
あれね、
あれね、
アダムス・ファミリー、
そうそうそうそう、基本的に言うとコメディが得意とする人という感じですね、うん、まあこの映画 とりあえず喋るようで、まあ、うん、前回の埼玉のラッパーじゃないですけれども、シリーズ作なので、
うんうん、
メインブラックをどのぐらいまで知ってるのかというのが大事にはなってくるとは思うんですが、
うん
うんうん、どうなんですか、皆さん見てるんですか。
見てますね、
うん、あ、僕初めてです。
え、メインブラックバージンだったんですか。
メインブラックバージン、
あ、どうてる、そうなんですか、は
い、ワンツー見てない、
ワンツー見てない、
あ、そうなん、
うん、
へ
ー、僕未だに童貞です、
うん、あなた今回見てないから、
今回も見てない、
そうですね、
あれでしょ、フレッシュプリンスとコーヒーの人でしょ、
コーヒーの人
ジョージアのね、
うん、
ボスじゃん、
ボス、ボス、
あ、
ボス、
ジョージアは吉本ですよ。
え、前から出てたんですか、ワンツーも出てたんですか。
トミー・リー・ジョーンズ、
うん、
この映画といえばトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスのコンビっていうのが、
あ、
もうその上等、
そうだったんだ
ほんまそんな感じなんじゃみんな、はい、
最初の作品が多分90年代の前半ですけれども、
うん、そんなに前かね、なんかウィル・スミスといえば的なところはあるよね、ちょっとね、
まあね、うん、ウィル・スミスの映画ってやっぱここからだんだん引っ張られてって作られた感じのある映画が多いんですよね、うん、だからワイルド・ワイルド・ウェストとかさ、うん、なんかそのなんかこう、あのアクションなんだけどちょっとコメディが入ってるよみたいなの多いんですよ、うん、トミー・リー・ジョーンズは割とあの、
うん、
まあの、まあ、メインを張ってるわけではなかったんですけど、うん、その他にも割と代表作っていうものはいっぱいね、あの、うん、逃亡者とか、
うんうん、
逃亡者でスピンオフで追跡者っていうのが出たことがありましたので、うんうん、今回の映画に関して言うと、だからメインブラックっていうのはもともとそのアメリカでいう都市伝説の一つなんですよ。
ああ、そう
なの、本当にあるんじゃないかみたいな。
そうそうそうそうそうそう。簡単に言うと、だから日本で言うと何だろうな、
陰陽師みたいなもん。
都市伝説ではない。
微妙にちゃうかな。なんだろうね、
フリーメンソン、
まあフリーメイソンに、まあフリーメイソンとまた比べるとややこしいことになりそうだけど、そうそうそう、だからその単純に言うとその、ね、UFO とか、
うん、
なんかこう目撃されたりとかした時に、うん、黒いスーツで黒サングラスをかけて黒いベンツに乗ってる2人組の男が近くにいたよとかっていう話がまことしやかに支えられてるんですよ。でそれ自体をあの実写化映像化してみようというのがメインブラックで、それは実際メインブラックと呼ばれてるんですよ。でそれを改めて物語にしてみたら当たってとかっていう流れですね。はいはいはい。でまあそのまあドンちゃんとか 全く知識がないので、うん、ご説明をしますと、うん、まあ、このメインブラックっていう映画がどういうものなのかっていうと、うん、まあ、そういったその何影に隠れてる人たち、うん、その極秘組織が、うん、あの地球にはびこっているエイリアンたちを密かに駆逐してるんだよと、
うんうん、
異星人が出てきてそれを倒すために、うん、今回のメインブラック3の場合は、うん、タイムトラベルが発生してるんです、
うんうん、ああそれ CM で見た、
そうそうそうその過去に戻って相手を倒すだろうなんだろうとかっていう話になってるので、うんうん、簡単に言うと、ゴーストバスターズとバックトゥザフューチャーが混ざってると思ってたら大丈夫です、
うんうん、今俺頭の中でそれを思い描いたから大丈夫、
うん、まあシリーズを見てた人にとっては、うん、やっぱりそのウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズの2人が並んで立ってるっていう時点でもうすでにちょっと上がる要素、
うん、
この2人のその並びがまた見れることになるなんて、
うんうん、
だからロッキーズファイナルみたいなもんで久しぶりのその最新作っていうので、うん、まさか見れるとは思ってなかった喜びが割とあるわけですよ、う
ん、でもなんかパッと見なんかベターなあれでしょ、なんか白人でお堅いトミリー・ジョーンズとおちゃらけた黒人のウィル・スミスみたいなコンビ、
うん、まあこれがね否定できないところ、うん、実際そうなんですよ、
うん、
でこの映画またあの何すごく分かりやすいところをついてて、うん、一番最初がそのさっき言ってた、極悪異星人のアニマルボリスっていうのが、う
ん、アニマルボリス、
うん、脱獄するっていうシーンから始まるわけですよ、
うん、
もう最初に脱獄してこんなに悪いやつだぜっていうのを見せといてさてその頃地球ではっていう映像になるっていう
70年代から変わらない、
もう本当に変わらないもうわあ俺なかなかすごいもん見てんなと思いながら、うん、驚きが何もないなっていうところからですね、
今だけ日本のアニメじゃできないですよね、
そうそうそう
ドラえもんぐらいですね
そうなの、まあ、その10分ぐらいの映像の中で、うん、あこれは本当に、頭空っぽにしてみなきゃいけんなっていうのがすごくわかるんですよ、
うんうん、飲み込まれて楽しまなきゃ
いけない、そうそうそうそうそう、うん、もういろんなところでご都合主義がいっぱい展開するんだけどまあいいかって、うん、これは言わにはいけんのんですよってすごい最初にネタ振りを散々されるわけです、
うんうん、
いやもうそういう映画だと思ってたから僕はもうもう何も考えずに見て、うん、ただ
笑
えるとか笑う別に通じつまってないじゃんとかそんなことは一切考えない、
うん、何で見たんですか、 2D3D、
2D
で、うん、僕 3D 吹き替えで見ましたよ、
うん、あ本当
は正解だったなと思いました
よ、コメディはね吹き替えで見るもんだね、
うん、やっぱあの、ね、トミー・リー・ジョーンズもあのジョージじゃないボスのあの声で、
うんうんうん、ああそうなんだ、
出てたからもうぴったり
脳
内再生で
2D 字幕
2D 字幕、
俺 3D 字幕です。
あ、じゃあ全員バラバラなの、俺見てない。
見てない。一人も合わない。
バラバラ。
それ、つらわんわ。
つらわん。
そうか。
いやでも本当にコメディはね、うん、吹き替えで見るもんだよ。
あ
のね、字幕の量、情報量の少なさと、あの、タイムラグ。
うん、
で映像とあれが一致しなくなってくるじゃん、
そうですね、
あれがねちょっとね、
うんうん、
しんどいけさ、
うんう
ん
うん、
コロンボは吹き替えで見たいですもんね、
そうね、ビギョさんがっつって、
うん、神さんがね
それが、マイワイフとか言われたもん
マイワイフぐらいわかるだろニュアンス的なところをやっぱそうそうそう、うまくこうその部分も、ニュアンスの部分も訳すっていうのが、
ね、うん、あれがうちの奥さんがねって字幕で出たら嫌だもんね、
うん、
うちのかみさんがねって言うからいいんだよね、
まあ、うん、3D に関して言うと、うん、あんま必要ないかなという感じ
です、疲れるだけ、
そんなにあのどちらかというと奥行き目線なんですよ、
うん、
あの、うんうん、オフィスがあったら事務室があって人がこう、あこういう感じでいるんだっていうのがちょっと浮き出て見えるとかっていうのはあって、うん、あの途中でね、その、うん、なんだっけ、だから異星人のアニマルボリスっていうのは、うん、あの昔逮捕される時にそのエージェント K、うん、トミー・リー・ジョーンズに、うん、あの片腕を落とされたんだと、
うん、
片腕を落とされたのが尺だから、あのその片腕を下ろされる落とされる時に、うん、タイムトラベルをして、うん、でトミー・リー・ジョーンズを殺すんだっていうので過去に行っちゃうんですよ、
うん、
でそれを追いかけるためにウィル・スミスがもう一回そのタイムトラベルするっていうのがあって、うん、でそれをタイムトラベルするためにはなんかよくわからんのじゃけど、その機械がなんかあって、
うん、
タイムトラベルの機械があって、それがなんかすげえ高いところから落ちないといけない、
うん、仮面ライダー方式、
仮面ライダー方式なんかな、
仮面ライダー高いとこから飛び降りたら変身できるじゃん、風力で、
ああ
まあでも合ってる、
まあ合ってる合ってる、うん、 おこ俺だからそれ予告編でちょっとトレーラーに出てたのよ、うん、飛び降りるっていうシーンは、うんうん、だからそこがこうウィル・スミスが 3D でガッツリこっちに来るんだろうなと思ってた、
うん、
ああ
違うんじゃ、うん、
全然
来ないですね
そんな方よね、
うん、向こうが遠いんじゃん
逆に
遠い遠い
あの高さ見下ろした時のうわ高いなっていう感じは出てた、
うんうんうん、あここは 3D のが面白いんだなと思ったまさにそこだったんだけど
で
そうでもない
そうじゃないのいやだってそこが印象的っていうわけじゃないじゃん 3D で、うん、
全然です、
ね、でしょ、うん、だから
どないやね、
うん、
これなんかね 2D で撮って 3D 処理のタイプなんかね
ああなんか
でもそんな感じしたよ
やっとけやっとけみたいな感じ
で CG、うん、でしょうからねほとんど CG でしょうからね何も考えんでも見れる映画なんだから、うん、どうせならまあ 3D で楽しんどけばってことじゃないですか、
うんうん、あれだね
僕はでも 3D で良かったなって思いましたけど、
ね、消費者舐めてるやつだね
まあそこまでは言わんけれど
アホみたいにどうせ見るや
ろ、うん、どうせ見るやろ 3D
アホな顔して見るやろ
銭払うってそれも払うって
払っとけ払っとけ
だから別に監督はしたいって絶対思ってないはず、
うん
どっか違う
ところからね配給会社からちょっとちょっとやっちゃったよ 3D
ブラック要素を1個追加しましょうよ
そうそう
みたいな感じだったよメインブラック 3D って言いたいじゃんみたいな
でもそうだよな極悪異星人のアニマルボリスとウィル・スミスとの対決っていうのになるんですよ、
うん、
基本構図としては、
うんうん、
でそのトミー・リー・ジョーンズの、
うん
過去を倒すっていう話になるから、
うん、
基本的に話はヒッピームーブメント時代の60年代になっちゃうんで、
ね、そんなに昔になっちゃうんだ
そうそうそうそうだからそのウィル・スミスが過去にタイムスリップして、うん、その若かりし頃のエージェント K、う
ん、なんかそれ CM で見た
そうそうそう、うん、その若かりし頃のトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスが組んで、
うん、
アニマルボリスを倒すために頑張るっていう話なんです、
うん、あのガンツみたいなバイク乗るんでしょ
ああ乗る乗る
乗る
それ CM で見た
そうそうそう、うん、
でどうなの面白かったの
ワンツーをワンツースリーを警棒と僕は見てるんですけど、
うん、
あのスリーで圧倒的に僕が思ったのは、うん、エイリアン不足なんです思わなかった
エイリアン不足
あんまりエイリアン出ないのよ今回、
うん、
どちらかといったら、うん、特に過去に戻っちゃうから、
うん、
そこの時点でエイリアンがはびこってる感じがあんまないです
よ今ほど
そうそうそうその、はい、MIB の、 その秘密基地みたいなのがあって、うん、でその秘密基地にはエイリアンが横行してるんですよいっぱいいるんです、
うんうん、
でそこのシーンとかちょっと近未来感があってやっぱちょっとワクワクするんですよ、うん、実は言うとその地球にはこんなところに異星人がいるかもしれないんですよ感が、
うん、
ワンとか特に結構あるのよ、
うん、
その酒場のやつが実は言う酒場のなんかマスターみたいなのが実は言うと、
うん、
エイリアンでしたみたいな話とかあるわけです、うんうん、今回のだとそれが大前提で話が進んでるから、
うん、
もうエイリアンですよっていう話から進んでいく、
うん、
なんでもそのもう分かってるでしょっていう前提で話が結構進んでいくところが、うん、メインブラックスリーが結構強くて、
うんうん、あワンツー見てたら分かるよねこの展開みたいなそうそうそう
あれ何、うん、記憶飛ばせるあ
それ分かんなかった
なんとか
ニューマライザー
ニューマライザー
あじゃああれ3初めて見たでしょ3
初めて
見
た
あ分からんじゃろ
で最初いきなりね
でしょ
あ分からんかった
ニューマライザーっていう、
うん、
なんていうのなんかこうあの
メカ
メカメカ
記憶を
MIB がも、うん、全員が持ってる、うん、その秘密道具みたいなのがあって、
うん、
なんつうのかなまあ簡単に言うとなんかあのマグライトみたいなやつなんですよ、
うん、
でマグライトのやつをなんかビカッて光らせるんですよ、うん、で光らせるとそいつらの記憶をなんか飛ばすことができるっていう
飛ばす消すってこと
消すだからそのエイリアンが地球で暴れることがあるんじゃない
で暴れ見たやつにエイリアンの記憶をなくしちゃう
ってことそうそうそうそう、うん、飛ばしてしまうことによって
風説のルフになるから
風説のルフになるそうそうライブドアで有名だと思うんですあのそういうのがあったりとかするからぶっ飛ばした上で、うん、あのその後に言葉を付け加えると、うん、それ通りに信じるっていう、う
ん、
ことになるだあれとかももう説明がないままに最初からボンやり始めるわけですよ
だけど飛ばして、
うんうん、
あれは動物だよとか
そうそうそうそう
君が見たのはクマだよ
そうそうそう
とかそれやったら
今起こったこと交通事故なんだよとか、
う
ん、
そうそう、う
ん、それを君たちは見たのさとかって言ったら、うん、へえそうなんだって、うん、って思うっていう
で昨日事故があってさってい
う
ことになるわけです
よいうことになるっていうね、うん、そうニューマライザーの その機械が説明ないままに進むっていうことプラスアルファのさっき言ったご都合主義がさらに重ねられてるから余計わけわからんのんですよ。だからさっきの時にはここの全体の人たちにボンって言ってなんか15分ぐらいの記憶を消したのにその後に出てくる下りで一生分ぐらいボンってやるやつもあるんだ。もう全部の記憶をさっきと同じ感じで使ってるように見えんだけどなみたいなのなんだけど、もうめっちゃ飛んでるやつと、もうなんかここ30分ぐらいしか記憶が飛んでないやつと、いろいろおるのよ。なんか
まあどこでもドア方式だよ。
そうそうそう。すげえ便利な感じで消えるんよ。それだよ。
そうだね。え、どうなの？面白かった？
僕面白かったでしょ。
君。
いや、まあ面白かったっていうのはやっぱ単純にねタイムスリップって面白いんですよね。バックトゥザフューチャーも好きだから、まあ、それだけでちょっとこう、ね、面白いんだけど、ね、それだけにタイムスリップにもルールがあるじゃないですか、
うん、
見てきた中でルールできてたじゃないですか、
うんうん、
なんかそこがね途中であるっていう未来
に影響を与えちゃいけないとか
結構大事なところでルールがね覆えるんですよ。
覆える。
だからまずは過去を改ざんすれば現在に反映される、うん、過去戻ったら過去の自分もちゃんと存在する、
うん、
っていうのはまあ分かるわけです
よ。
あ、
で、まあ、過去に戻ってトミー・リー・ジョーンズが死ぬと現在のトミー・リー・ジョーンズが急にいなくなるってこと。
そう、それ実際起こるんですけど、うん、それで、まあ、そういうルールの中で見てきて、うん、一番最後半のウィル・スミスとアニマル・ボイスの決闘シーンがある、
うん、
でウィル・スミスはそのタイムスリップを、まあ、過去に戻った上で対決してるんですけど、うん、そこでさらに数分前に戻るんですよ、うんうん、1分前とかにタイムスリップするんですよ。
っていうトミー・リー・ジョーンズ死ぬ1分前。
そうです、う
ん、
で
ユニ
タリーわーっつってもうこうアニマルボイスにこう、うん、立ち向かっていって、うん、そしたらアニマルボイスは、うん、バンバンって針出すから
なんかこうやってねなんかその、うん、髪の毛針みたいなのが手の日だからピシピシって打てるよ、ね、
うな、ん、それで殺しまくっと
そこのまでの間でそのウィル・スミスとの肉弾戦になってからなぜか知らないのわからないけど全く打たないんだけど、うん、そこになってようやく打ち出すんですよ、うん、
いっぱい打てばよかった
早打てやって思ったんですけど、
うん、でそれでガーッ立ち向かっていって当然こうピュッピュッって、
ねうん、
ピュッピュッもうグサグサグサでも立ち向かって、
うん
ガーってアニマルボイス来ないアニマルボイスそれ来ない
アニマルアニマルボイスアイアンクローシ
ーアニマルボイスアイアンクローシーでもうガーって掴んですごい高いとこって、うん、一緒にバーって落ちてで好きだ好きだ言わない言わないそこでガーって言ってそこでタイムスリップするわけです、
うんうん、
さっき言ってたビルの屋上の理論を使って、
うん、
タイムスリップして
現在に戻るんじゃ
戻るでもう本当に2分ぐらい前に戻る
またこう立ち向かう前に戻る
ん
です
、うん、
でまた同じ感じで挑発して立ち向かうんですよ、
うん、
で
そしたらその時にさっき打ったやつの、うん、どっちに打つかが分かってるじゃん、うん、俺さっき見たから、
うんうん、
でだから
えでも
右ちょっと待ってください、うん、右左右っつって、
うん、
全部かわしてどうしてですけどドーンってやったんですよ。バーンって押し付けてアニマルボイス
なぜかわされるんだっていう感じでアニマルボイスは落ちて負けちゃったっていう
負けちゃった
ウィル・スミス2人いることになる
2分前に
そう2分前のウィル・スミスがいるはず
なんですそこそ2分前のウィル・スミス
おらんやけないの
アニマル・ボリスにだっては3人いるってこと
そうそうそう
あアニマル・ボリスとは一緒にタイムスリップしなかったんですよその時はまあそれが割とその、うん、結構ピンチの中からの勝算に向かう起点だったりするんです、うん、それが
子供騙しだね、
うん、しかもね、
うん
まあ、それを飲んだとしても
飲もう
立ち向かってる時に、
う
ん、ここ来たらもう
眉間ね
眉間にもう刺したら一発で死んでますよ、
うんうん、
ギャンブルスにも程があるでしょ
あんな至近距離
あんな至近距離で、うん、こだって大体のエイリアンアニマルボリスが殺してきたエイリアンって大体ここにこう眉間に全部刺されて死んできたギャンブルにも程があるやろみたいな右肩左肩とかそんな世界じゃなかったです
それはね僕たちはもう仮面ライダー慣れてるからねもういいんですよそういうのそれはもういいんですよもう、
うん、
ただウィル・スミスが一人っていうのがね一番今気になってる、
う
ん、
そう
だから俺それもう話の途中であれこれ何回もあってウィル・スミスいっぱいウィル・スミスいっぱいみたいな変なのかなと思って50人って50人とかなってあれみたいな
でも
めっちゃめんどくさいわ
でもそれはおもろいね
いやそんなになるんかなと思って
それ一番面白いかもしれない
それスピンオフで作ったら面白いかもしれない
わあ。もうウィルスミスが2人
でそこすげえ早送りになってギューってなってボンってグチって50みたいなトミー・リー・ジョーンズ1人みたいな
辻褄が合ってないところばっかりはちゃんと真面目にやったらこうなるっていうバージョン作ったら面白いかもしれない
いやだからバックトゥフューチャーとか、うん、まあ3いまいちですけど、うん、あのシリーズとかちゃんとしてるじゃないですか、うん、で1と2と3で単独で見てもある程度の面白さはあると思うんですよ、うん、でそれってちゃんとしたそのどういう流れかっていうのを抑えた上で、うん、こういう話にしてるんですよってしてるからバックトゥフューチャー2とか、うん、名作として言われるんだろうし、うん面白いと思うわけですよ、うん、1を見てなくても2の流れがなんとなく分かるっていう出来になってるから、うん、
楽しめると
素晴らしいと思うんですけど、うんうん、メインブラックの場合やっぱこれを今回の作品は1とか2とか見てない人はよく分かんないまま見てると思うんですよ、うん、
1と2を見とる人に対してだけ作っとんじゃないです
か、ね、そう、それはやっぱり不義理だっていう話を俺はしたい、う
ん、はいはいはい、それは確かにどうか
そうね、うん、
ちょっと乱暴だなって
思う、うん、そうそうそうそう
あまりにも不親切な、
そうそうそう
初めて見る人はほっとくよみたいな感じな感は確かにある
90何年に比べると、うん、CG 技術っていうのは上がってるわけじゃないですか、うん、だからその上がってるだけの、うん、さっきの話にも通じるけど上がってるだけのエイリアンを見せてほしかったんですよ俺、うんうんうん、新しいエイリアン、
うん、
だけどアニマルボリスっていう極悪異星人は結構人なのよ、う
ん、ああそうなん
だそうそう俺あのこれは勝手な予想だけど、うん、アニマルボリスは絶対最終的にあのでっかなると思ってたのよ俺あ
進化しちゃってる
んだねそうそうそうそう最終的になんかその、うん、まあ本当に何、うん、もう結局あの戦隊ヒーローと変わらんけど、うん、いやー言うてなんかこう化学変化を起こしてこうでっかくなって
ウィル・スミスが50人だったから
そう50人いやいやいやいやいや
うるさいな
髪の毛ギュー
ちっちゃい確かに
トミリー・ジョーンズが、うん、これが極悪異星人と言われる本当の理由だみたいなことを言って、うん、こうなんか戦うみたいなシーンが俺 あるんだろうなとこっそり思ってたんですよ、うんうん、でもアニマルボイス最後まで結構人なんですできる異星人としてできることは本当にさっき言ったような髪の毛針みたいなやつ
と
雲のやつそうそうそうなんか水針みたいなやつが手からピーン出る、うん、出るっていうさ、うん、極悪かだってその、
まあ、極悪はメンタルの問題だから
メンタルだけどでも、うんうん、メンタルなところで言うと、うん、異星人全員がそうかどうか分かんない、うん、アニマルポリスが単純に悪いやつっていう話になるかもしれないから、うんうん、異星人として極悪なのかどうかは繋がってこないでしょ、
うん、まあね、ね、そんな感じの映画ですけどね
何も
さん、もう帰りたいみたいな
帰りたくはない
まあ今までのシリーズを見てるか見てないかによってやっぱり評価は分かれるところなんだとは思うんだけどな、うん、
まあね、うん、話聞いてるとそうだね、
うん、メインブラック3から見ることはお勧めしませんということでございますので、うんはい、
気になるな
1、2を見た上で、うん2D でご覧ください
はい、DVD でご覧ください
まあ、DVD だろうね
、ランキングに参りたいかと思います、
はい
現在の1位ですファミリーツリー、うん、2位が SR 埼玉のラッパーロードサイドの逃亡者3位がアーティストとなっております
イエイ、
はい、どうしますかあなた
聞いたところで、
うん、聞いたところで判断して判断して
上の情報で
聞いた上と CM で判断しまし
ょうああなるほどねCM だとだいぶこう情報が入ってるんだね、
うん、CM 今回のはあの最近よく言われる見せすぎです
そうですね、
はい、多分俺話ほぼ分かってるから
よろしいでしょうか
はい
はい、
はい、じゃあ参りたいと思います今回のメインブラック3何位でしょうか、何位かコールしてください、
はい、
せーの4位、うん、
じゃあ俺関係ないから2人で話し合って
何より上だ
アーティストより上ですああそうですか、
ちょっとしてみました
ほん
だってこのまま終わるのもあれだし4位って言って腐してね終わるちょっともうちょっと
ちょっと盛り上がってみ
る逆らいますか
誰からも覇気を感じないからいいです
4位頑張れ
よお前のせいなら
全然全然感じないもん今からなんかこうめんどくさいことしやがって
みたいな。いいですか
感じで。もう二人ともだって携帯いじってるしさ。
俺だよ。見えてないんだから言うなよ。
よろしいですかね。
はい。
今回メインブラック3第4位でございます。
まあ、ソナリバットはね、この手はね。
どうでしたか、中丸氏。
なんか、まあ、もやもやしてましたけど、いいんじゃないですか。そういう。いや、別にこう、はっきりとした評価が出なかったところが。
うん、まあね、
この作品を物語ってるなと思いました。
そうだね、語っちゃダメなんじゃないかと思いましたから、
う
ん、
そうだね、うん、そういう映画じゃないよね、
う
ん、これは。
そうだよね、
喋ることはね、
確かに、あ、そっか、見終わってお疲れって終わるべき映画なんだよ
ね、う
ん、
そうそうそうそう、もうね、福屋の一回降りた時点でもう忘れとかじ
ゃない。ニューマライザ
ーで、おしまったよねって、ニューマライザーボッっていう感じの方が幸せなんだろうなという印象はあるよね。次回でございます。次回私
なんですね、
ですね、はい、次回は7月14日土曜日から公開、ヘルタースケルター。
いやいやいや、
そっち来た、
乳首
痛かった、そう、乳首、サージリーの乳首
出ます。
出るらしい、
出るらしいですね。
噂では、久保塚洋介にバックで疲れるらしいというです
ね。あ、なんか言ってたね、
サージリーの尻を。
監督は蜷川美香、はい、お父さん譲りで顔の長い人ですね。
読みにくいね、
そうです、
感じが。
そうです、あの監督としてはあの、うん、2作目、前回がさくら、
まあ話題作だったよね、あれもね。
そうですね、あの、まあ元々はフォトグラファーの人なので、
うん、あ、そうだよね、
そうです、そうです、そうです、映像美とかには多分定評のある監督さんなので、
こだわりがあるんでね、
非常に綺麗だと、
はい、割とこう、なんていうかな、ビビッドな色使いっていう、あ、
そういうのね、俺シャラ臭いと思っちゃダメなんだよね、はい、
ダメですよ、
話でしょ、面白い。
準レギュラー、木村由美子さんをお迎えして、
はい、あ、もう決まってんだ、
お願いをしたいと思ってます。あえてこの、うん、色彩美とか、あとはその女性的な観点というのが、うん、この映画には必要かなと思っていますので、
うん、そうだね、
女性の意見、
男が帰ると乳首の話ずっとしちゃうもんね。
そうですね、
色がどうだとかね、
そうそう、女の人がどう思うのかと、
何悦子の話になっちゃう、
最初に
戻ってたね、
綺麗だ
ね、いうことになりますので、
ないよ、
はい、次回はヘルタースケルターでございます、はい、7月14日から八丁座とかでやる予定なので、皆様もご覧ください。それではお時間です。せーの、ポッドキャストでつか公平、
さよなら、
さよなら、
さよなら、あっ